聖書をお読みいたします。マタイによる福音書24章の15節から28節まで。預言者ダニエルの言った憎むべき破壊者が聖なる場所に立つのを見たら読者は悟れ。その時ユダヤにいる人々は山に逃げなさい。屋上にいる者は家にある者を取り出そうとして下に降りてはならない。畑にいる者は上着を取りに帰ってはならない。それらの日には身重の女と血の身ごを持つ女は不幸だ。逃げるのが冬や安息日にならないように祈りなさい。その時には世界の初めから今までなく今後も決してないほどの大きな苦難が来るからである。神がその期間を縮めてくださらなければ誰一人救われない。しかし神は選ばれた人たちのためにその期間を縮めてくださるであろう。その時、見よ、ここにメシアがいる、いやここだという者がいても信じてはならない。偽メシアや偽預言者が現れて大きな印や不思議な技を行い、できれば選ばれた人たちをも惑わそうとするからである。あなた方には前もって言っておく。だから人が見よメシアはあれのにいると言っても言ってはならない。また見よ奥の部屋にいると言っても信じてはならない。稲妻が東から西へひらめき渡るように人の子も来るからである。死体のあるところにはハゲタカが集まるものだ。本日は大切なものが破壊され財産も生まれ故郷も失うような苦難の時に備えましょうというお話です。マタイの24章はイエス様がしばらくすると地上に戻ってこられるということを教えています。2000年前にお生まれになったイエス様ですけれども、十字架の死と復活を遂げて天に戻られましたが、しばらくしてまた地上に戻ってこられる。その戻ってこられる頃の話を教えてくださっています。イエス様が戻られる時に向かって進化論で考えますと、社会は絶え間なく発展を続け、いいものが生み出されるというふうに論理的には考えられていますけれども、イエス様は必ずしもそのようなバラ色な社会が実現するわけではないことを教えられています。事態は逆で、イエス様が戻られる頃は地獄の沙汰、阿鼻叫喚といった様相が見えてくるということなのです。あたかも闇の力があらゆる神の歯止めをぶち破って最大限にその猛威を発揮するといった様子が想像できます。本日の24章の15節はこのような言葉から始まります。預言者ダニエルの言った憎むべき破壊者が聖なる場所に立つのを見たら読者は悟れと書かれています。憎むべき破壊者 が聖なる場所に立つということを旧約聖書のダニエル書は何度も記しています。少しお時間をいただいて旧約聖書のダニエル書9章1397ページをご覧いただきたいと思っています。1397ページ、これは9章の定めの70週という部分の最後の部分です。旧約聖書の中で解釈するのが一番難しい箇所と言われている部分です。そもそもダニエルという人物は紀元前6世紀初め頃、実際はもうちょっと前からユダヤ人でありながら新バビロニア、今のイラクの地域に移住させられていました。ネブカドネザル2世という王様がバビロニアに現れて、ユダヤ人をエルサレムから連行し自分たちの土地に住まわせたというバビロン捕囚、その捕囚の中の一人にダニエルがいました。都はバビロニアの軍隊によって蹂躙され焼きほぼろぼされて、ユダヤ人が頼みの綱としていた輝かしい神殿はすでに破壊されてなくなっていた時に、バビロンに、異国の地バビロンに生きていたユダヤ人たちはなんとか都に戻って神殿を建て直して、あの輝かしい神の栄光を仰ぎながら生贄を捧げたいと心から願って過ごしていました。そんなイスラエル人、ユダヤ人の間にあってダニエルはなんと異国の王朝の王様に仕えて過ごしていました。今で言えば宮内庁の長官のような立場でしょうか、もしくは内閣総理大臣か大臣のような立場で、外国人であるダニエルがバビロニアの王様、メディアの王様、ペルシャの王様、諸民族入れ替わる王朝が次々と立て上げられる中で常に王様の側近として活躍するという奇跡的な離れ業をダニエルはその生涯を通して成し遂げていました。そのダニエルがユダヤ人に与えた予言の決定的な部分は、神殿が再建されるという部分、そしてそれがいつ起こるのだということをはっきりと教えた部分が決定的な部分ではないかと思います。でそれが70週の予言というものでした。1日を1年というふうに考えます。ですから70週全体で490年ということになります。でこの490年は細かく3つの部分に分割されて語られています。25節の終わりの方ですけれども、エルサレム復興と再建についての御言葉が出されてから、ダニエル書9章の25節、エルサレム復興と再建についての御言葉が出されてから油注がれた君の到来まで7週あり、また62週あってというふうに書かれています。最初が7週、つまり 7×7 年で49年で、次が62週、 7×62 で434年で、最後に1週7年、 その3分割になっています。49年、434年、7年、その3つの塊で70週が終わることになっています。で、この70週、490年が終わった暁には罪が許され、不義が償われて、常しえの正義がやってくるというふうにダニエルは語っています。24節の言葉です。で、この70週の時計がいつスタートするのかというのは、25節、エルサレム復興と再建についての御言葉が出された時で、多くの学者はこれをネヘミヤ記2章冒頭にあるアルタクセルスクセス王からの勅令であろうというふうに解釈しています。ネヘミヤがペルシャの王様に仕えていた時に、エルサレムの都がまだまだ荒れ果てているということを知って、ぜひ自分が行って都、その町を再建したいと願うわけですけれども、その時にアルタクセルスクセス王が、行ってきなさい、帝国の費用において再建しなさいということを言ってくださいました。それが紀元前444年、444年のことでした。で、この時に時計の針が、70週の時計の針が動き出したと考えています。で、最初の7週、49年はネヘミヤがエルサレムに戻って都を再建して、広場と堀が整うまでに約50年かかったということにしてあります。で、その次に62週、434年が経つと、油注がれた君、つまりメシア、イエス様が都で不当に立たれて、次に来る指導者の民によって都は再び荒らされということが始まると。洪水もあり、都は廃墟となる。つまり最初の2つの塊、7週と62週、それを合わせた69週間、1日を1年と解釈すると483年が経つと、イエス様の十字架刑の日が来るというふうに多くの学者が解釈しています。で、実際に444年から紀元前、その後イエス様生まれてからの紀元という数字が、その西暦がこう変わって483年経つと、実際には39年になります。6年間のズレが見事に現れているわけです。じゃあこれ嘘なのかと。イエス様、大体紀元33年にお亡くなりになったんですけども、6年ずれてるから嘘っぱちだというふうにも考える人もありますけれども、よくよく見てみると、なんとユダヤ人の1年間というのは、我々太陽暦で365日やってますけども、ユダヤ人は実は太陰暦、その月の満ち欠けで1年間を考えています。そうすると360日になるということで、毎年5日間短いわけです。そうするとイエス様が十字架にかかる年というのは、ダニエル書の予言から見るとちょうど紀元33年になる、ぴったしカンカンということになりました。驚きの正確さがここに現れています。で、その後最後の7週、すいません、1週間、7年が最後残っているわけですけれども、なんと多くの学者は、ここで時計がまた止まってしまったというふうに考えるそうです。そうでないと我々ここで生きていないということになってしまいます。世の中が終わるときに大きな困難がやってくる。 それはノアの時の箱舟の日ではないと、東日本大震災の日ではないと、まだやってきていません。時計が止まったまま、またそれが動き出すのを私たちは待っている段階ではないかというのが学説です。イエス様がマタイ24章で預言者ダニエルの言った憎むべき破壊者が聖なる場所に立つのを見たらというふうにおっしゃったのは、この最後の1週間、つまり7年間の折り返し地点、3年半の部分でそれが起こるというふうにダニエル書は記しています。ダニエル書9章27節、彼は1週間の間多くの者と同盟を固め、半周で生贄と捧げ物を廃止する。でこの彼というのはメシアの後に来る支配者のことです。1週間の間多くの者と同盟を固め、半周で生贄と捧げ物を廃止する。憎むべき者の翼の上に荒廃をもたらす者が座す。そしてついに定められた破滅が荒廃の上に注がれる。時計の針が再び動き始めてから3年半、つまり1260日が経つと宇宙の歴史が終わり、地球が溶かされ、私たちの地上での歴史が完結するという。でその時に大変苦しいことが起きるのだとイエス様はおっしゃっています。でその時には山に逃げなさい、洪水も起こりますので山に逃げなさいというのがイエス様の教えです。走り出せばそれで済むのかというと、意外と走り出すには勇気がいるというのがわかると思います。今まで積み上げてきた財産、家とか年金とか預金とかペットとか集めた美術品とか家族との写真、親戚、ご近所、愛する家族、そういう人たちを置いて命からがら逃げなくてはならないとイエス様は教えられました。東日本大震災の時には山に逃げて自分の命を確保したにもかかわらず、思い出して、ああ家にあの仏壇の中にご先祖様の遺灰があるということで戻ってそのまま死んでしまった方々が意外と大勢いらっしゃいます。でイエス様はそれはしてはいけない。17節、マタイ24章の17節です。屋上にいる者は家にあるものを取りに出そうとして下に降りてはならない。18節、畑にいる者は上着を取りに帰ってはならない。ことが起こったらあらゆるものを忘れて、まず一目散に山に逃げなくてはいけないというふうにイエス様はおっしゃっています。風雲急を告げるというのはこの時のことです。ですからあらかじめ自分は大切なものを捨てるという心の準備をしておかなければならないし、その時が来たら家族に対しては待っていなさいというふうに教えるんじゃなくて、それぞれが山に逃げなくてはならないというふうに教えておかなければこの事態には対応できなくなります。闇の力があまりにも激しく働くので、また地球規模での洪水が起こるので、どんな勇気のある屈強な男性だったとしても他人を救えるほどの余力は残されていない、そういう事態になるというのが分かります。21節にはこのように書かれています。その時には世界の初めから今までなく今後も決してないほどの大きな苦難が来るからである。22節、神がその期間を縮めてくださらなければ誰一人救われない。しかし神は選ばれた人たちのためにその期間を縮めてくださるであろう。本来であれば何千日も続く苦難が神様の憐れみによって1260日までに縮められているというのがダニエル書からわかります。 でその時に思わぬ誘惑が私たちを襲うのだということはあらかじめイエス様は教えてくださっています。23節以降です。その時見よ、ここにメシアがいる、いやここだという者がいても信じてはならない。偽メシアや偽預言者が現れて大きな印や不思議な技を行い、できれば選ばれた人たちをも惑わそうとするからである。あなた方には前もって言っておく。だから人が見よメシアはあれのにいると言っても言ってはならない。また見よ奥の部屋にいると言っても信じてはならない。その時が来ると周りの人たちが教えてくれるんです。メシアは草加市文化会館にいるよ、メシアは埼玉スーパーアリーナで歌を歌ってるよ、いやもしかしたら後楽園の東京ドームかもしれないし、もしかしたら武道館かもしれない。そこに行けばメシアに会えるし、私たちも安全なところにいるから大丈夫ですよという悪魔のささやきが本当に声で聞こえてくるようになるわけです。80年前に、これ子供の礼拝でもお話ししたことなんですけれども、日本海軍の大きな戦艦が海に沈みました。1945年4月7日、戦艦大和が沖縄に向かっている途中、米軍の飛行機1000機に8回波状攻撃受けて、沈んでしまいました。でそこに乗っていた男たちは合計で3332人、ほとんどが死にました。270人ぐらいの方々がかろうじて生き残りました。でその中に戦後日本銀行に勤めることになる吉田満さんという方がいました。艦長のすぐ近くで、艦橋ブリッジに乗ってその戦闘の一部始終を目視していました。かつて一度お話ししたことはあると思います。で船が傾いた時に吉田さんはその艦橋からその傾いた時の力で放り出されて海に落ちました。でその前に火傷を負ったんですけれども、重油が海面を覆っていて、その重油がその火傷の患部について、なんとそれが薬になって、よかったらしいです。で海を漂っていた最後に駆逐艦が見つけてくれて自分たちを引き上げようとしてくれました。何人もの水兵が先に、ロープを伝わって船に乗り込みましたが、最後に吉田さんの番になりました。ロープを握りました。あと一歩で船に乗って命救われるという時に悪魔のささやきを聞きました。話すか話してやるか、この指先をわずかに緩め滑らす、それだけでいいんだ、死楽になりたい、ああ死のいかに甘美で安易なるか。漢文帳で彼はこれを戦後記したわけです。あと一歩で死ねる、死ねたらどんなに楽だろうか、どんなに素敵だろうか、そういう思いが吉田さんを捉えました。しかし彼は誘惑を退けて船に登っていって命を長らえることができました。戦後イエス様を信じてクリスチャンになりました。私たちがこのイエス様がおっしゃっていた憎むべき破壊者が聖なる場所に立つのを見たときに、私たちはすぐ山に走れというふうに言われています。しかしとどまれ、もう大丈夫だという誘惑が私たちを襲うことになるのだとイエス様はおっしゃっているのです。吉田満さんがロープから手を滑らせて海に戻ってしまえば死ねる、そっちの方がよっぽど楽だと思える、 そういう状況に私たちも立たされます。もしかしたら山は遠くにあります。そして山は高くて登るのが意外と険しい。移動しないで済んだらこのまま暖かい部屋の中にとどまってぬくぬくと過ごすことが許されたらよっぽどいい。おいしいものが目の前に備えてあって食べられたらどんなにいいか。そういう誘惑が私たち一人一人を襲うことになるというのです。吉田さんが悪魔のささやきの声を聞いたように私たちも悪魔の誘惑にさらされる時がその決定的な瞬間に訪れるというのです。ですからイエス様は見よメシアはアレノにいるとか言っても言ってはならない、見よ奥の部屋にいると言われても信じてはならないというふうに固く命じていらっしゃいます。メシアであるイエス様は再びこちらに戻ってこられる、その様子は奥の部屋にいるから見つけに行こうというようなそういう様子ではなくて、稲妻が東から西へひらめき渡るように全世界の人に明らかな形でイエス様は帰ってこられるからその時を待ちなさいと約束されました。28節には、死体のあるところにはハゲダカが集まるものだとも書かれています。イエス様を信じることができなかった、もしくはイエス様を拒絶してしまった方々のもとには闇の力が力強く働いてサタンともども地獄に落とされることになる、そういう意味でおっしゃったのだと思います。私たちは 大切なものが破壊され、財産も生まれ故郷も失う、そういう目に長らえて長生きしてそういう目に遭うかもしれません。家族にもその時が来たら山へ逃げなさいとあらかじめ言っておかなければならない、そういう義務も私たちにはあります。最後には死の誘惑が来て山へ逃げるのをやめたいと思うような気持ちになるかもしれません。しかしその時に御言葉に立ってイエス様の約束を固く握りしめて誘惑には耳を貸さず山へ逃げてしまうという具体的な行動が必要です。神様はこのような大きな苦しみの期間を1260日に縮めてくださることによって私たちがちゃんと逃げられるように道を備えてくださっています。この神様の救いのご計画はどんな人間もどんな闇の力もそれを壊すことはできません。歴史は神様が刻んでくださるからです。でその時に全人類がやられて苦しんでいる最中で私たちイエス様を信じた人たちはイエス様の十字架の御業のおかげで永遠の御国に引き上げられるのです。祈ります。天の父なる神様、あなたの御名を賛美いたします。全世界に苦難が訪れ多くの方々が生きながらえるのを諦めてしまうような時に私たちは山へ逃げます。どうぞあなたのご計画通り一人一人を救い上げ永遠の御国へとかくまってください。あらゆるものに対する自分が大切にしてきたものに対する未練を捨てますので、永遠の御国において大いに私たちに失ったものを償ってください。あなたの全能の力を信頼します。イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。